モーニング男子。日高の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。
スタジオには瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフ、網沢康二専務にお越しいただいています。アミちゃんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日もね、雨が一時強かったりとか、
来る時もちょっとだけ降ってましたね。
降ってました、はい、雨雲レーダー見ててもね、やっぱこう黄色だったり赤だったり、まだまだなんかこう春には遠いような、でも暖かくなった日もあったりとかで、
三寒四温ですね。
まさにね、ですよね。
仕事はお忙しいですか？
今忙しいですよ、まあ、忙しいんですけどね、まあ、この忙しさっていうのは、1月の大風、すごい風が、まあ、何度か言わせてもらってますけど、はい、すごい風が吹いた時の、そういう被害がね、結構やっぱ出たっていうので、まだ残ってるんですよ、結構。で、その直し仕事で忙しい、
はいはい、
まあ、新築の方もありますから、まあ、直しの方はやっぱ天気がいい時じゃないとなかなか進まないってこともありまして、やっぱ天気がね、もう少し安定してくると順調に進んでいくんですけどもね。
メールいただいてるので、このタイミングでご紹介しても大丈夫ですかね。
はい、嬉しいですね。
ラジオネーム、うちの嫁さんは笑ってはいけない、鬼ヶ原さんからいただきました。
はい、いいですね。
いつも網沢さんの瓦のお話を感心しながら笑いをこらえて聞いています。一つ質問させてください。この冬の大雪のせいなのか、小屋根の瓦の一部がちょこっとだけずれて下地のようなものが見えるのですが、本当ほんのちょっとなんですが、これは直した方が良いのでしょうか？また費用はいくらぐらいかかるのでしょうか？自分でやっても良いでしょうか？教えてください。
なるほど、
はい。
まあ、ちょこっとだけっておっしゃるんであれば、まあ、大したことはなさそうには感じますけども、下地が見えるっていうのは、まあ、実際見てみないと何とも言えないですけど、あんまりよろしくないので、まあ、でもね、お話というか文面から察すると、まあ、ご自身でもできる範囲なのかなっていう感じはしますね。もし器用な方であれば全然チャレンジしていただいて、はい、
あ、そうなんですね。
ただちょっと本当、屋根の上高いんでね、そこ十分に気をつけてやっていただければ、まあ、それでもね、ちょっと自信がないというのであれば、まあ、お近くの瓦屋さんとかね、まあ、本業にちょっとお声掛けしていただいて、まあ、相談すればいいのかなと、はい、でどうしてもそういう方いらっしゃらないっていうのであれば、いくらでも私どものところに行っていただければ、すぐ行きますので。
これはもちろんね、やっぱり見なきゃわからないということだと思うんですが、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか？
まあ、費用は大したことないと思いますよ、その文面で想像すると。
そうですか。
まあ、まあ、その大したことないって私らの感覚とね、お客様の
幅を持たせて、大体このぐらいからこのぐらいっていうのは言えますか？
ちょっとした修理、
まあ、ちょっとした修理であればどうでしょう、数万円下の方じゃないですか？
数万円、
3万から5万ぐらい。
お、
まあ、それくらいもかかるかな、どうかなでしょうけどね、まあ、見てみないと何とも言えません
、ね、
早いうちの方が良さそうですよね。
そうです、やっぱ下地が見えるっていうのは、そこから雨が入るってことなので、まあ、雨が入らない状態であれば、特別問題視することもないかなと思いますけど、まあ、見て雨が入るようであれば直された方がいいのかなと思います。
ね、瓦の上ってどれぐらい体重かけていいものかなんてわからないし、ねね、乗っかっていいものなのかどうかとか、ね、滑るんじゃなかろうかとか、もちろん滑るでしょうけどもね。
そうですね、
で普通の靴で登れるものなのかどうか、直旅持ってなきゃいけないのかとか、素人にはなかなか難しいんじゃないかな、
ね、傾斜ありますから
ね、やっぱりね、要相談で
ね、
はい、
はい、その方がよろしいかなというふうに僕だったら判断しますけどね。
はい、でも
ありがとうございました。ありがとうございました。
もうあと、ね、
すいません、お話の途中でしたが、
写真付きでうちの屋根、はい、昨夜雨音がすごいなと寝ていたら、真ん中あたり雨どいが外れてましたなんていうね、はい、写真をつけてくださってるクハちゃんさん。
ああ、
本当ですね。
これは修理が必要ですか？
これは直した方がいいと思いますね。
やっぱり雨どいって、 壊れたまんまにしておくと、うん、本来流れるべき流れにならなかったりとか。
そうですね、うん、まあ、例えば2階の屋根からの雨どいがずっとまあ1階の屋根まで続いている場合でしたら、うん、その途中で雨どい外れたりするとその2階の屋根の、うん、屋根で受け取る雨水がですね、うん、1階の屋根の瓦の隙間に入り込むってことがそういう現象が起きることありますので、やっぱその辺はそれを防ぐために雨どいっていうのは役割がありますので、うん、その辺はしっかり直された方がいいと思いますね。
壊れて初めて、あ、これこんなに重要な役目だったんだって気がつくことありますよね。
そうです、結構雨が漏るって言って、うん、瓦じゃなくて雨どいが原因ってことはよくある話ですからね、
うん、雪が滑ってね、雨どい壊れちゃったなんていうところもあるでしょうし、はい、ね、ほっとかずにこれもね、
はい、は
い、ということで、いやでもやっぱりね、こうやってコーナーやってると改めて気がつくけども、はい、多いんですね、屋根壊れること。
そうですね、うん、まあ、この間今年に入ってからはちょっと多いですね、うん、まあ、あの強い風とその後の大雪ですね、
うんうんうん、
まあ、ただそういう災害で壊れる場所っていうのは大体が棟瓦っていう屋根の山折りになった部分、うん、頂上の部分とか、うん、まあ、あと端っこですね、うん、でまあ、よっぽどの大雪になれば雪止めの付近が傷んだりとかしますけど、はい、まあ、そういう部分的なところが傷むっていうケースが非常に多いので、まあ、その部分的に直せば、まあ、まあまた元通りになるという感じですかね、
うん、どうなんですか、その例えば胸の部分よく壊れる、うん、じゃあ壊れないような、工夫改良が加えられた棟瓦みたいなものも出てきたりしてるんですか、昔に比べると。
最近は棟瓦ね、昔は高くたくさん積めば積むほど立派に見えていいんだということで、
うん、
そういうお宅余計ありましたけども、はい、最近はちょっとでもね屋根を軽くしたいっていうので、そういう部分極力少なくして低くして風にも強く、うん、地震にも強くというそういう対策やってますね。
そこ高くすれば風の抵抗が強くなるわけですもんね。
そうなんです、より、まあ、それ低くするとその分費用も下がりますから、そういうふうにで、まあ、そういうところビス止めとかねして、もう非常に簡単に崩れないようにしたりとか、
ガチッと止めて、
そうです、そうです、うんうんうん、屋根の端っこの部分とかも特に気をつけて強力な施工をして傷まないようにしてますね、最近では。
やっぱり日進月歩でそういう、こう技術とかも進んできてるわけなんですね。
そうです、やっぱり教訓にしてね、その前の地震で傷んだ、台風で傷んだっていうそういうものを教訓にしながら、うん、もっとこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかということでやっているということなんですよね、うんうん、
でも河原自体はもうずっと変わらずに、
はい、ね、でも被害が出て修理に入られて改めて気がつくことってありますか、
うん、やっぱりね、まあ、当然その被害が出るお宅っていうのは新しいお宅よりも古いお宅の方が出やすいんですけど、うん、やっぱ古い中には築50年とかね、うん、そういうお宅もあります、まあ、大体が30年以上経っているお宅であったり、でそういうお宅行くと、いや、やっぱり瓦って長持ちするなと、
うん、
逆にですよ、うん、まあ、本当にその部分だけ傷んでるんですけど、まあ、部分だけ直せば、いや他のところ元通りになるなと。
確かに。
でなおかつその元通りにするにしても、その傷んだ部分、めくれた部分、ずれた部分なんて、その同じ瓦をまた再利用できるわけですよ、
うん、
でも費用も安く抑えられますし、
うん、
いやそのね、何十年間も立ってまたそれを再利用で直せるって、うん、そういう屋根材っていうのはね、なかなかないんじゃないかと、うん、30年も全くってあれですけど、ほとんど姿を変えずにね、あるっていうのは私の知ってる限りですよ、まあ、瓦かえなりかずきぐらいです。
えなりかずき、どうして急に
簡単じゃないか、母さん。
いや、えなり君も変わらないなと。
あ、そういう例え。はあ、黒柳徹子さんとかじゃなくて。
黒柳さんは最近若干変わってきてますからね。
そうですか。でも
長持ちってこと言いましたら変わらと同じぐらいかもしれません。
いや、同じ人が同じ番組をずっと、うん、徹子の部屋をね、
あともう一人上坂のり子っていうのがいました ね
僕もそれ思った、
ありがとうございます、
うん、ツヤツヤですね。
全然ツヤツヤじゃないんですけど、
部分保守必要ないですか、ないですか。
いや、全面リフォームです。
何もしてないですよ、 二重整形疑惑が友達の間であるんですが、これ自然にあの年齢とともに二重になります。奥二重が
どんどんどんどんずれ、ね、ていきますけれども、
ね、いやでも50年持つものって何ありますかね。
ねえ、あんまないよな。
うちの足踏み2子、足踏みは強いと思いました。
足踏み、
足踏みミシン
です。あ、ミシンですか。あ、ミシンね。あ、ミシン、そうですね、う
ん、母がね、まだ若い時に買ったものが。
うーん、でもそれこそ50年100年って、ね、お寺さんとかお城とかって、はいはいはい、もっともっと長いこと、
そうです、
吹き替えしない で同じ形で残ってるわけじゃないですか。
何十年、本当に長いスパンで一度吹き直しとかね、そういう工事入ってますけど、何百年ってやっぱ残っているわけですからね。
そういうことですね、改めてね。
出土されるものもね、当時の姿で歴史を検証することができたりとかもするわけでしょ、
ね、そうなんですよね。やっぱそう思うと瓦って日本にはなくてならないもんですよね。
なんかいい流れですね。
うん、いい流れ、
いい流れですね。
流れです。
甘神を拾われてしまう。やっぱり決め台詞ですか。あ、そろそろ
ですね。
ですね、
ですね、
はい、行きましょう、
行きましょうか。
まああのね、今3月、この3月ってやっぱどうしても卒業式とかね、うん、別れの季節なので、
はい、
今日はですね、あのそういうシーズンぴったりの遠い昔の曲ですけど、うん、海援隊の送る言葉のね、うん、曲に乗せて決めゼリフをやってみたいと思います、はい、では音声さんお願いします。
さよならだけでは寂しい
変わらぬしとけば間違いない。
愛するあなたへ贈る言葉、
力入ってましたね。
いやー、今年度最後ですからね。
ああ、そっか、年度末最後の登場、
はい、自然と力入りましたね。
力は入っていましたが、繋がるんですか。
何
が、いや何がですか。さよならだけでは寂しすぎるから、河原にしとけば間違いない。
ぴったりですね。
そうか、愛するあなたは河原なんだな。
そういうことか。
そういうことですね。
次が大事だったんだ。この寂しさだけでは寂しすぎるからは、うん、さよならだけでは寂しすぎるからは、うん、あんまりね、
簡単にさよならするんじゃなくって、愛するあなたは再利用しながら、
ああ再利用、
300年500年、
なるほど、
のりこさんのように。
本当に長生きしたいと思います。
これ以上ですね。
これ以上です、もちろんです。
はい、
あ、そういうことですね。
素晴らしい、
はいはい、素晴らしい選曲で締めていただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
アミザールーフへのお問い合わせですが、電話の方は 076-238-0133 076-238-0133 番、ホームページはカタカナアミザワルーフ、アミザワルーフで検索してください。さあ、次回の放送は月が変わりまして4月3日の登場となります。
はい、
はい、
ということで、アミザさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鬼ヶ原のマークの瓦屋さんってどこやったっけ。
アミザワルーフやがいね。専務がいつもラジオで決め台詞言うとるやろ。
どんなんやったっけ。
瓦にしとけば間違いない。
やっといいね。瓦のことならアミザワルーフにお問い合わせください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことならアミザワルーフ、アミザワルーフの提供でお送りしました。